第4章。神が人間の家族に合流された。クリスチャンはイエスの来臨についてよく知っています。彼らは少女であり処女であったマリアからイエスが奇跡的に生まれたことを知っています。マタイ1:18-25。特にクリスマスの飾り付けなどに見られる貝羽桶の血のみ子イエスのイメージは文化的にも広く知られています。古くても未だに人気のあるクリスマスソングのいくつかでもイエスが旧約聖書のメシアに関する予言を実現したことを祝っています。イエスは十字架以上の意味がある。通常イエスが最終的に十字架での死を遂げるためにこの世に生まれてこられた時のことが焦点となっています。イエスは私たちの罪を許すため、つまり私たちが再び神の家族に加わるための手段となられたのです。言い換えるとクリスチャンのほとんどがイエスについて考える時、十字架が念頭にあります。しかしそれによって見落とされていることがあります。十字架を焦点とするがために神がイエスにあって人となられたという事実が若干失われてしまいます。ほとんどのクリスチャンは旧約聖書での契約を成就するため前述した超自然界での反逆の結果を覆すためなどの多くの理由から神が人となることが不可欠であったということを認識していません。いつの日か人間は永遠に神と一緒に生きることができるようになるという希望は人間の排除またはご計画の破棄を拒んだ神のおかげで生き続けています。神は繰り返し人類に立ち戻られ許しとご自身との関係へと人類を招かれました。神は彼らが信ずることそして神と他の人間と相互に協調して暮らすことによってその信仰を示すことを望んでおられました。しかし神の子たちは至るところで神を拒否しました。まるでそれでもあなた方が私と一緒にいることを許しますそのことを信じなさいそしてあなた方の心がどこにあるのかを示しなさいと神がおっしゃるたびに問題が悪化したかのようです。聖書は羊飼いのいない放浪する羊の例えを使ってこの性癖を表現しています。イザヤ53:6、マタイ9:36。かなり的確です。前章の末尾で申し上げたように神の子たちが信じるためには新しい心と神の臨在が必要でした。彼らには彼ら自身から救われるため、そして彼らを愛する神との永遠の命を含まない宿命から救われるための手段が必要でした。神が契約を守り、死の呪いを無効にして、神の民が信仰の道を歩んでいくための方法が何かあるはずです。これらの問題に対する神の解決策は極端なものでした。それには神が人間になる必要がありました。人類に合流することが必要だったのです。ここでイエスが物語に登場します。イエスは神が人になったお方でした。ヨハネ1:1-15、コロサイ1:15-20。2:6-9。イエスはこれらすべての障害に対する解決策でした。イエスが全人類に代わって死ぬことで初めて人類に対する呪いが無効になるのです。それはそのような死に続いて復活がなければならないことを意味しました。それは神のみがなせることでした。イエスがエデンでの出来事の解決策そのものだったのです。アブラハムとの神の契約を覚えておられますか？神は超自然的に介入することにより、アブラハムとサラが息子を設けることを可能にされました。 それがイスラエルという国の始まりでした。神はバベルでお見捨てになった諸国をアブラハムの子孫の一人が祝福する日が来るとアブラハムに告げました。しかし単なる人間がどうすればそのようなことができるのでしょうか。イスラエルの外の諸国を祝福するというその契約の約束を果たすアブラハムの忠実な子孫は神しかありえません。イエスはアブラハムの子孫でした。マタイ 1:1、ルカ 3:34。見捨てられた諸国の人々、異邦人が神の家族に再び加わることができるように、彼らを他の神々から解放する約束の子孫はイエスだったのです。ガラテヤ 3:16-18、26-29。イエスはアブラハムとの契約を成就するための解決策でした。さらにイエスはダビデの子孫でもあったため、彼は正当な王でした。マタイ 1:1、ルカ 1:32、ローマ書 1:3。イエスはダビデとの契約を果たすための解決策でした。正当な祖先を持ち、神に対して完全に忠実でした。神に背いたことは一度もありません。罪を犯したこともありません。第2コリント 5:21、ヘブライ 4:15、第1ペテロ 2:22。罪を犯したことがないという事実は、神の律法とシナイ山での契約の目的を完全に体現する模範でした。イエスは神の究極的な体現者でした。第2コリント 4:4、コロサイ 1:15。神を体現する方法はイエスを見ればわかります。神は私たちがイエスの模範に従うことを望んでおられます。第2コリント 3:18、コロサイ 3:10。後ほど説明しますが、それは弟子であることも意味します。第1ペテロ 2:21。神が人になるというのは理解が困難な観念です。神は一人ではないため、人になることができます。神は本質が同一である3つの人格が完全に統合されたお方です。聖書では父、子、聖霊という用語を使ってこの3つの人格を区別しています。クリスチャンはこれを指して三位一体と呼んでいます。子なる神がイエスという人間になられたのです。ヨハネ 1:14-15。神学者たちはそれを権限と呼びます。これは神が肉となって来られたことを意味する用語です。イエスは神が契約の成就を委ねることのできる唯一の人間となります。皆さんは、神は人々を神の家族に再び連れ戻すために御子イエスを使わすことを天地の作られる前からご存知であったことを覚えておられるでしょう。エペソ 1:1-14、第1ペテロ 1:20。驚くべきことは、神が人間の家族を持てるように、その子が人間となって苦難を受け死ぬことを進んで受け入れたことです。以下はその会話が記された新約聖書の一箇所です。それだから、キリストがこの世に来られた時、父なる神に次のように言われた。あなたは生贄や捧げ物を望まれないで、私のために体を備えてくださった。その時私は言った。神よ、私につき巻物の書物に書いてある通り、見よ、身旨を行うために参りました。ヘブライ 10:5-7。子なる神がイエスとして生まれることを進んで受け入れられたということは幸いなことです。契約が危険に瀕していただけでなく、超自然界の反逆によってもたらされた悲惨な状態と克服も危ういところでした。 それらの反逆のために神が人間となることが必要になったということを理解する必要があります。それは神が人間の家族に合流されることで霊の降臨のための準備が整うからです。解決されるのは堕落の問題にとどまらない。神はイエスにおいて人間となられたため死ぬことができます。死を打ち負かすことができるのは復活のみであるため、これは重要なポイントです。死んでいなければ復活はありえません。イエスは神でもあったため、ご自分を生き返らせる力がありました。ヨハネ 10-17-18。 イエスの死は神のご計画であったため、神は天地の作られる前からイエスを死からよみがえらせることをご存知でした。使徒行伝 2-23-24、 32、 3-14、 10-40、 ガラテヤ 1-1。 復活のために私たちの神との距離は解消されました。死は克服されました。どちらもエデンでの反逆の結果でした。蛇、サタンの誘惑によって生じたアダムとエヴァの問題は解決されたのです。イエスの死と復活によって罪の許しと永遠の命が与えられると信ずる者はすべて永遠に神の家族となります。ローマ書 4-16-25、 8-10-11、 10-9-10、 第一コリント 6-14。死から復活したイエスは天に戻る必要がありました。イエスは昇天し、父なる神の右の座に着かれました。マルコ 16-19、 ヨハネ 20-17、 コロサイ 3-1、 ヘブル 12-2。 これはやがて信者に内在するようになる聖霊を送る前触れでした。使徒行伝 2-33、ローマ書 8-9-11。 聖霊が来るためにはイエスが去らなければなりませんでした。ヨハネ 14-25-26、 15-26、 16-7、 ルカ 24-49。 聖霊の降臨はエレミアとエゼキエルが語っている新しい契約の成就でした。エレミア 31-31-34、 エゼキエル 36-22-28、 堕落に打ち勝ち、ガラテヤ 5-16-17、 イエスご自身の御業よりも大きい技を行うことになるのは聖霊です。ヨハネ 14-12。 イエスはその死と復活が新しい契約の成就のための鍵を握っていることをご存知でした。最後の晩餐でイエスが弟子たちに、彼の血は彼らのために流される、契約の血、マタイ 26-28、 マルコ 14-24、 ルカ 22-20 であるとおっしゃったのはそのためです。イエスが昇天されると聖霊が地上に降りられ、人類は堕落に対して無力ではなくなったのです。要するに、人間の家族を持つことに関わる問題、つまり果てしなく続く失敗と反逆を解消するためには、神が人間となり契約の条件をご自身で満たす必要がありました。本書の冒頭で提示した質問を考えてみてください。神がお望みのこととは。神はあなたを望んでおられます。そして死と罪という問題を解決し、人類との契約を成就してあなたを永遠に連れ戻すために、ご自身の一人子をイエスとして地に送られました。神が人間の家族に合流されたのです。その他に道はなかったのです。福音が私たちの行動、つまり神の愛と救いを獲得しようとする行動とは無関係である理由は多数ありますが、これが最大の理由です。私たちの不完全な行動が十分であるなどと考えることは愚かなことです。救いを獲得することができるのであれば、 イエスの来臨、死及び復活は必要ありませんでした。サタンとその手下たち、バカと大バカ。この物語にはもう一つ意外な展開があり、見落とすわけにはいきません。皆さんもこのことを考えたかもしれませんが、私も何度も考えました。イエスの死と復活が蛇、サタンが行ったことの影響を覆し、この世に充満していた悪を妨げ、諸国の反抗的な神々の権限を奪うことを意味するとしたら、サタンとその他の悪霊は一体どうしてイエスを殺したのでしょうか。それは驚くほど愚かなことのように思えます。考えてみてください。神のご計画におけるすべてはイエスの死にかかっていました。死を克服する復活があるためには死が必要だったからです。使命を果たさなければイエスは父なる神のもとへ帰ることはできず、堕落への対処のために聖霊の到来もありえないことになります。サタンとその他の暗闇の権力のすべてがイエスに手出ししなかったとしたら、神のご計画は失敗に終わっていたはずです。彼らは超自然界のバカ者たちでしょうか。私はこのトピックについて多くを書いています。興味をそそられることです。新約聖書は実際にこの質問に答えています。イエスが語られた良い知らせ、福音についてパウロは次のように言っています。むしろ私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵である。それは神が私たちの受ける栄光のために世の始まらぬ先からあらかじめ定めておかれたものである。この世の支配者たちのうちでこの知恵を知っていた者は一人もいなかった。もし知っていたなら栄光の主を十字架につけはしなかったであろう。第一コリント2:7-8。支配者とはパウロが別の箇所で霊界の悪のメンバーを指して使った言葉です。エペソ 3:10、6:12、コロサイ 1:16。要点は単純です。サタン、悪霊、神に敵対する神の子たちは神のご計画がどのようなものであるか知らなかったのです。確かに彼らはイエスがそのミニストリーを開始された時、彼が誰なのかを知っていました。彼らはイエスを神の子および意図高き神の子と呼びました。マタイ 4:1-11、 8:29、マルコ 1:12。旧約聖書ではエデンでの当初のアイデアと同様に、人間の家族が神と共に統治することを神が依然として望んでおられたことが明らかです。サタンとその仲間はイエスがその計画に着手するために地上にいると推測することもできたはずです。しかしそのすべてを知りませんでした。彼らの視点からは彼を殺すことが理にかなっていました。しかしそれが全ての鍵を握っていたのです。神は彼らを出し抜いたわけです。神が超自然界の敵よりもどれほど賢明かを考えると笑えてしまいますが、要点を見失わないようにしましょう。神が人類に合流されたのはサタンや悪霊をバカのように見せるためではありません。あなたを神の家族に加えたかったからです。その他に動機は必要ありませんでした。あなただけで十分だったのです。しかし物語にはまだまだたくさんのことが含まれています。イエスはご自分の役割を果たされました。聖霊の役割について詳しく見ていく必要があります。それには単純ではあっても重要な理由があります。それは神がその家族へ呼び戻すために多くの人々を募るために協力する私たちの役割に直接つながっています。